教会の友人は何年もの間、私に永遠の家族の福音を教えようと努力してくれました。しかし私が永遠の家族に関する教義に初めて感動を覚えたのは、1978年10月にサンパウロ神殿のオープンハウスに行き、結び固めの部屋に入った時でした。誠の教会かどうか知るために、何日も祈りました。信仰心はなくとも信仰深い両親に育てられたので、他の宗教の良いところは知っていました。当時他の宗教も全て神に受け入れられていると思っていました。神殿のオープンハウスを訪れた後、どれが地上における神の教会であるのか、神は答えてくださるという信仰と確信を求めて、確信を持って祈りを通して答えを求めました。苦しい霊の格闘を経て、ついに確かな答えを受けた私はバプテスマを勧められ、サンパウロ神殿が奉献される前日、1978年10月31日の夜にバプテスマを受けました。主が私をご存知で、祈りに応えてくださったのです。翌朝、妻と私はサンパウロに行き、神殿の奉献式に出席しました。その場にはいましたが、まだその機会の素晴らしさを十分に味わうほどではありませんでした。次の日は地域大会に出席しました。教会での旅が始まりました。そこには人生の転換期にあった私たちを迎えてくれる友人たちがいました。毎週日曜日の新会員クラスも素晴らしく、知識で満たしてくれました。そうした霊の栄養をもっと取れる日曜日が待ち遠しくて、1週間が早く過ぎないかと思ったほどです。妻と私は神殿で家族が永遠に結び固められるのを心待ちにしていました。それは私のバプテスマの1年と7日後に実現しました。素晴らしい瞬間でした。永遠が聖壇で、結び固めの前に起こったこととその後のこととに分かれたように感じました。私は合法的に数年間アメリカの東海岸で暮らしたことがあり、その町々について知っていました。ほとんどが小さい町でした。最初の事件に至る出来事について読んだり聞いたりするときに、何度も大勢の人々について語られています。私はそれが不思議でした。ある疑問が湧いてきました。教会が回復されたのがブラジルや私の祖先の地であるイタリアではなく、なぜアメリカだったのだろうか。大勢の人々、つまり宗教復興や宗教の混乱に関わった人々はどこにいたのだろうか。こうしたことがこんなにも平和で静かな場所で起こったのだろうか。多くの人に尋ねましたが答えを得られず、あらゆるものをポルトガル語や英語で読みましたが、答えは見つかりませんでした。それでも調べ続けました。1984年10月、私はステーク会長会の顧問として総大会に出席し、その後ぜひ答えを見つけたいとパルマイラに行きました。パルマイラに行き理解しようとしました。回復はなぜここで起きなければならず、なぜあのような宗教騒動が起き、ジョセフの記録の中で述べられている人々はどこから来たのか、なぜそこだったのか。当時私にとって最も合理的な答えは、合衆国憲法が自由を保障していたからというものでした。その朝、モルモン書の初版が印刷されたグランディンビルディングを訪れました。聖なる森に行き、一生懸命に祈りました。そのパルマイラの小さな町の通りにはほとんど人はいませんでした。ジョセフが語った大勢の人々はどこにいたのでしょうか。午後、ピーター・ホイットマーの農場に行くことにしました。そこに着くと、マルタ小屋の窓のところに強い輝きのある目をした男性がいました。彼に挨拶し、先ほどの質問を彼にし始めました。時間がありますかと尋ねられ、はいと答えました。彼はその地域にはエリー湖とオンタリオ湖、そのずっと下にはハドソン川があると説明してくれました。1800年代初頭、 航路を開くために運河を建設することが決定されました。運河はその地域を横断し、ハドソン川まで長さ483km以上に及び、当時としては非常に大がかりな事業でしたが、頼れるのは人力と動物だけでした。パルマイラはこの建設の拠点で、そこで必要とされたのが技術者、専門家、家族と友人たちです。運河工事に従事するために近隣の町々から、そして遠くから人が大挙してやってきました。大勢の人々、この大勢の人々が誰だったか分かったのは神聖で霊的な瞬間でした。彼らは自分たちの習慣や信条を持ち込みました。男性からそれぞれの信条の説明を受けたとき、神は私の心に理解を与え、霊の目を開かれました。神がその無限の知恵を用いた計画の中で、年若いジョセフ・スミスを登場させる場所を用意され、パルマイラでのこうした宗教騒動の真っただ中に置かれたことを、私はその時ようやく理解しました。そこクモラはモルモン書の大切な版が隠されていた場所だったからです。そこは2000年の後に素晴らしい次元の中で、御父が少年ジョセフ・スミスに語られた回復の舞台でした。ジョセフは聖なる森に行って祈り、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた声を聞いたのです。ジョセフは必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方を見たのです。神は再びご自身を人に表されたのです。地を覆っていた暗闇が消え始めました。回復の予言が成就し始めました。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきた。数年の短い期間でジョセフは古代の預言者が残した預言と誓約と儀式の記録、すなわち私たちの愛するモルモン書に導かれました。キリストの教会はイエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書にある永遠の福音なしには回復できませんでした。そのキリストこそ神の御子、神の子羊、世の罪をあがなってくださったお方です。エルサレムで主は民に言われました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は良い羊飼い、私の羊を知り、羊はまた私を知っている。ホイットマーの農場を去るときに覚えているのは、後から涙が頬を流れていたことだけです。美しい空では太陽が沈みかけていました。心には大きな喜びがあり、平安で心が穏やかになり、感謝で満たされました。今その理由がはっきりと分かります。主は再び知識と光を与えてくださったのです。家に帰るまでの間、ずっと聖文の言葉が心に響いていました。父アブラハムの子孫のすべての種族が祝福を受けるだろうという約束の言葉でした。その約束のゆえに、死が分かつ時までではなく、家族を永遠に一つにするために、もう一度地上で神の力が人に授けられるよう神殿が建てられます。終わりの日に次のことが起こる。主の家の山はもろもろの山の頭として固く立ち、もろもろの峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れ込む。私の話を聞いている皆さん、心に何か疑問があっても諦めてはいけません。ヤコブ1章5節を読んだジョセフ・スミスの模範に習ってください。知恵に不足しているものがあれば、惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。主が末日に主の王国を導くために、預言者、聖剣者、啓示者を立てられ、永遠の計画の中で家族が永遠に共に いられるよう意図されていることを証しします。子供たちを大切に思っておられ、祈りに応えてくださいます。クモラでジョセフ・スミスがモルモン書の版を受けた出来事は、回復の重要な一部分です。モルモン書は他のどの書物よりもキリストに近づく助けとなります。主は大いなる愛を持って私たちの罪をあがなってくださいました。主は世の救い主であられます。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。